皆さんこんにちは。理想を持つから食べていけるという話をいたします。よくですね、それは理想だよとかって言って非難がましく言う人やりますでしょ。あるいはその理想だけじゃ食べていけないとかね、言う人あるでしょ。でもね、それって実はすごく間違いで、実は人間というのは理想があるから、もう生きていけるんですね。より良くというよりはもう生きていけるんですね。で、そういう話をしようと思います。で、このことはものすごく大事ですね。で、そもそもですね、理想とは何かっていう話なんですよ。で、理想っていうのは、つまり現実からかけ離れていることですよね。でね、実は理想が力を持つのは、現実からかけ離れていれば離れているほど、力があるんですよ。つまり現実の世界に。だから、少年よ大将を抱けって言うでしょ。あれはものすごく大事な教えで、実は本当に、いろんな言葉はあるけど、大したとか夢とか理想とか言ってもいいけど、とにかくそれが現実よりもかけ離れていれば離れているほど、そんなこと誰も実現できることはないし、そんな方法なんかどこにもないよと思うような、そういう理想を持つことが大事なんですね。つまり今生きるために。で、特にこれはこの時代にそれを強く言いたいんですね。で、それは理由があるんですけど、それは今回はお話ししません。とにかく今言いたいのは、理想が大事だよと。理想を持たなきゃいけないよと。で、持たなきゃいけないというよりは、それを持とうとすることはすごく大事なことです。で、なんでかって言ったら、理想なければ生きていけないからです。で、このことをぜひ伝えたいと思うんですね。で、もっと戻しますと、とにかく現実からかけ離れていれば離れているほど、そしてそこへの行き着く道筋が、方法が全くわからないよというような、そういう大きな遠大な偉大な願いを持ってほしいんです。あるいは理想を持ってほしいんですね。で、それは例えばでしょ、全ての人が平和で暮らせるようにとかね、もうそういうことですね。平和で豊かで暮らせるようにとかね、そういう世界を作りたいとか、そういうものですね。あるいは例えば医学部志望の子だったらね、じゃあなんで医学部行くのかって話なんですよね。なんであなたは医学部に行って医者になりたいのっていうことなんですよ。まあ分かりやすいからこの話するとね、例えば、それで何なのって話なんですね。あなた医者になってそれで何なのっていうことでしょ。で、そうじゃなくて、医者になってどうするのか、あるいは東大行きたいと、じゃあ東大行って何したいんだって話ですね。いや、行くのはいいし、医者になるのもいいし、そういう難しい試験合格するのは素晴らしいことだけど、じゃあその後どうするのってことですね。だから医者になりたいっていうんだったら、私は一句そういう生徒に問いかけをするんです。じゃあ医者になって何したいの？あなたはどういう理想を持っているの？ってことですね。そしたらね、もう世界中の人が健康で暮らせるようにっていうことでしょ。あるいは健康で幸せに暮らせるために、そういう世の中にしたい。で、そのために喋るとかね、そういうことです。で、世界中の人がね、いや、例えば現実にね、ものすごく貧困な国だって言えば、もう平均寿命が20歳とかね、そういう20歳代とかそういう国だっていっぱいあるわけですよ。まあむしろそれが常識ですよね、当たり前な。で、そういう人たちがだから健康で、そして幸せな人生を歩める、そういう全ての人がね、そういう歩める、そういう、世界を作りたいんだとかね、そういうことです。だからそういうことが、例えば医者になりたいって人だったら、そういうふうに思ったらいいと思うんですよ。ね、そういうことですね。あれは東大行きたいっていう人だったら、東大行って、そしてその、官僚になって、そして日本が、真の独立国になるために、そういうふうな努力をしたいの、という、そういうね、真の独立国になるぞと。そしてそれで、世界の平和に貢献していくぞ、というね、そういうことですよね。そしてそういう世の中を作っていくんだ、ということね。日本人がみんな幸せで暮らせるような、そういう世の中を作る、そういう社会を作るんだ、ということですよ。そういう理想を持つっていうことね。ものすごく大事なことですね。もう日本人全てが、あるいは世界でも、人々でもいいですよ。世界の人々、全ての人がね、もう例外なくね、全ての人が、その幸せに生きていけると。元気に生きていける。表現はいろいろ皆さんがね、それぞれの立場の人が考えればいいことだけれども、そういうことですね。一つ注意点は、例えば戦争をなくしたいとかっていうのは実はダメなんですね。だから平和ですね。そもそも平和の世の中に戦争って概念はないんですよ。ここがね、大事ですよね。だってそもそも平和だったら、戦争って概念はないんですよ。争いって概念はないんですよね。だから日本人みんなが仲良く、幸せに、そして豊かに暮らせる、そういう社会を作りたいとかね、そういうことですね。そういうですね、本当に高い理想とかっていうものね。でも高い理想といってもね、言ってみればですね、言葉の限界ってあるわけですよ。その先って言葉がないから、例えばその戦争を全く知らない状態とかね、その争いっていうのを全く知らない状態っていうのを我々は知らないでしょ。でも本当にそれに行ってしまったら、その言葉自体が、概念自体がもうないですよ。戦争って概念自体がないですね。そういう世界でしょ。あれ貧困っていう概念自体がないっていうんですかね。 そういうことですよね。そういう世界に行くってことですよね。でそういうことを常に意識する。そうするとね、当然現実のギャップってそうじゃないでしょ。もう嘘まみれだし、それこそもう争いばかりだし、口を開けば人への非難でしょ。例えばね、もうすごい人への非難でしょ。もう現実に戦争も今行われているし、大規模の戦闘行われているし、他人事のようだけど行われているし、あるいは例えばウイグルとかではね、大虐待行われているわけですよ。例えば太陽光パネルはね、もう今は日本列島を覆い尽くさんばかりの勢いだけれども、でもそれを作っているのはああいう人たちの奴隷労働なんですよね。だから安いわけでしょ。まあ完全に奴隷労働ですね。シナのね、奴隷労働によって作られている太陽パネルを輸入して、またさらにそれでもお金も一部の人たちが儲けてるわけでしょ。でそういうことじゃないですか。だから新幹線に乗るとね、もう本当に至る所に太陽光パネルがあるんですね。でそれからそういうふうに思うと本当に悲しくなりますよね。なんで日本ってここまで落ちてこういうことになっちゃったの。でそれはね、理想がないからですよ。やはりみんな、いやもちろんいろんなね、制度的な要因はあるんだよ、あるんだけど、やっぱりね、日本人が理想を失ってるんですよ。だからね、思うことは、そのやはり教育の目的っていろんな表現の仕方あるけど、やっぱりね、その人が理想を持てることね、その理想っていうのはだから本当にかけ離れたことね、そういうことを持てるように、そういうふうに応援してあげるのがやはり教育の役目だと思うんですね。もちろん政治もそうですよ。やはりこういう理想を持てないといけないですね。持つ必要があるんですよ。要は現実のギャップとものすごくあるんですよ。その現実のギャップが実はエネルギーになるわけですよ。だからそういう時にじゃあどうするかってことなんですね。すごいギャップがあるわけでしょ。現実とその理想っていうのはものすごいギャップがありますよね。でそのギャップこそがエネルギーなんですよ、我々の、だからそこでそのなんて緊張感が出るのね。ものすごい緊張感があるでしょ。だって現実は全然違うんだから。でそこに緊張感があるし、その張り合いも出るわけですよ。でね、その時に助けるのは言葉なんです。やはり言葉なんですよ、実は。で言葉ってどういうことか、例えばね、私こう今話している時にいつも思っていることは、この私は番組を作ることが楽しいと、こういうふうにお話しすることが楽しい、あるいはそういうことを通して、皆さんの幸せに役立つことが楽しいとかね、なんか皆さんに新しい発見をしてほしいとかね、そういうふうに思っていて、だから楽しいと思うんですよ。でそういうふうにこう思いながらやってるんですね。あるいは私はもう数学を勉強してきたんだけど、やっぱりなんでやってこれたかって言えば楽しいからですよ。楽しいからですよ、本当に。やはり数学っていう学問を専攻できて本当に良かったと思うんですけど、私は。でそれはなんでかって言ったら楽しいからですよ。単純に面白いですね。だけど私はそれだけじゃなくて、そのね、ギャップから出る緊張感ね、当然だから私は私の理想とする数学のあり方があるんだけど、それと当然自分の今の状況とか、あるいは今の学問のレベルっていうのはかけ離れてるわけで、かけ離れてるからこそ、だから今何をすべきかってことを常に自分に問ってるわけですよ。自分はこういうふうにしな理想を持ってるんだけど、当然ギャップあるよと。だからそれに向かうためにはどうしたらいいかっていう、ものすごいその緊張感が常にあるわけですね。でそれが努力を生むし、勉強させるわけですよ。でその時にそこをさらに増幅していかなきゃいけないですね。その増幅する時に言葉を使うんですよ。だからそういう時に私は学ぶのが楽しいってことね、あるいは私は数学を考えるのがとても楽しいっていう、そういうふうに言うんですね。言葉として言うんですね。あるいは作るんですよ。これ無理やり作ってるわけじゃなくて、言ってみればその緊張感が、理想があるからその緊張感があって、そしてそれが弱しめるんですよね。でいろんなこれ言葉の使い方っていうのもあって、まあ、そういういろんな類書が出てるからそれを勉強していただけたらいいんだけれど、まあ、言ってみれば否定的なことを言わないわけです。私は、毎日朝起きるのが楽しい。だから朝寝坊する人だったらね、やっぱり緊張感を持って言うわけですよ。私は朝が楽しいとかね、朝早起きするのが楽しいとか、そういうふうにね、だから私は寝坊しないようにするとかね、あるいは夜更かししないようにするとか、そうじゃなくて、私は朝起きるのがとても楽しい、なぜなら朝のすがすがしい空気が大好きだからだとかね、そういうふうに言うわけ。そこがだから要は緊張感ね、現実と自分が違うわけだから、その緊張感がそういう言葉を生み出し、自分の中で何回も言わせるんですね。また意識してそれを言うようにしなければいけないんです。このね、増幅していくってことね、この意識がすごく大事です。だから人間って意識っていうのがあるでしょ。だから意識をどういうふうに使うかっていうと、そのギャップから来る緊張感をさらにさらに増幅していくんですよね。いわゆるね、モチベーションっていうのがあるでしょ。まあ言ってみればモチベーションっていうのはこのことですよ。だからまあモチベーションないって言い方をするんだけど、まあそこまで言うとだんだん言葉の遊びになってしまうから、まあこれ以上は言わないけれど、結局ね、この増幅される緊張感があって、それをさらにさらにどんどんどんどん増幅させる、増幅させるにはそういう言葉を使うんですね。 だから私はこういうふうに、番組を作るのはとても楽しい。だから1000回以上もこれ作れるんですね。話せないですよね。でも最初から1000回とかそれ何万回とかやろうとかもう一切思ってないです。ただなんか自分の理想があってそれを、実現したいなと心からもうこの緊張感がやはりこういうふうにこう作らせるんですね。あるいは話させるんですね。当然話すにあたっては勉強するでしょ。やっぱりね勉強するわけですよ。だからまあよく言うのはその教えるってことは学ぶことっていうのはまさにその通りで、何かをアウトプットするためにはやはりなんかね価値のあることをね、ただ言ってるだけでしょうがないわけで、世間話をこんなところで話して聞く人はいないので、やはりちゃんとその自分で勉強して自分だから咀嚼してそれをお話しするわけですね。とにかく理想っていうのは大事。それは理想だよとかね、そういうふうに揶揄しちゃダメです。理想を持つんです。そして理想と現実の違うギャップに強烈な緊張感を感じるんです。だからそれは多ければ多いほど、そのギャップがでかければでかいほど、だから言ってみれば理想っていうのは大きければ大きいほどなんですね。でね、例えばね、さっき言ったようにその医学部に受かりたいとか医者になりたいとか、じゃあ思ってもいいんだけど、あるいは東大行きたいとかっていう、あるいは、収入をね、例えば1億の収入を上げたいとかね、そういうことっていうのは実はそうじゃないんですよ。それはあくまでもその過程にあることであって、その理想ではないんですよね。でここのところ間違えないようにしてくださいね。だからよくね、目標を持つとかって言うと、例えば私は社長になるとかね、そういうことではないんですよ。いやいや、なってもいいんですよ。だからその理想を実現するために、じゃあその過程として、なんか社長やるとかね、あるいはその年収が、例えばこれやるには、まあ、1000億なきゃいけないなとかね、話になるでしょ。だからそうやって、だからその緊張感ね、がやはり人を努力させてくるし、駆り立ててくるんですよね。もう、岡先生の人生を見ればわかると思うんですね。もうそれこそですね、岡先生ってのは言ってみればエリート中のエリートでしょ。だけどそれでもこの数学の研究のために、要は岡先生の思うその数学の理想っていうのがあって、それに到達するためにね、全てを捨てられたわけですよ。大学のポストも捨てたしね、それこそもう財産も裕福なご家庭だったんだけど、それも全部売り払ってね、で研究してと、もう最後はもう墓石まで売ったと言われますよね。まあそこまでやったわけですね。すごいでしょ、それを。まあ、それをついてきたその奥さんとか家族もすごいけれど、でもまあ、すごいことですよ。で、しかもですね、あまりにもすごすぎるから、誰もわかんないわけですよ。有名な話があって、岡先生の論文をですね、まあ、岡先生は京都帝国大学のご出身だから、京都帝国大学のすべての先生にこの論文を見てもらってどうなんだっていうふうに、まあ、奥様は聞きに行ったそうですよ。そしたらば、要は言ってみれば、その、岡先生って、そういう意味ではその、脳病院ね、その精神科に入院してるぐらいの人だったから、だからそういう意味では世間的に言ったら、その全然そのなんていうかな、こんなの気違いのたわことだって言ってもいいかもしれないですよ。でもそうじゃなくて、確かに全然そうじゃないんだけど、まあ、結局だからその価値をね、はっきりピシッとこうだって言えた人は誰もいなかったというくらいです。だからそのくらいなものなんで、つまり理想ってそういうことなんですよね。誰も分かりゃしないんですよね。それでもやり続けるわけでしょ。で今は言ってみればそのなんていうかな、岡先生の考えなかったらもう数学って全くないですよね。そのくらい偉大な業績を残されたわけでしょ。まあそういう意味ではその、日本人は、まあそういうお手本になる人が いっぱいいるので、そういうことを、別にその岡先生みたいにね、その墓石まで売れようということじゃないですよ。ないけれども、このスピリットっていうんですか、理想に向かうスピリットっていうのは、やはり爪の中でも煎じて飲んだ方がいいなと私を含めてね、思うんですよ。いつもそう思います。で、そのまさにその緊張感ね、爪の中でも飲んでろと言うでしょ。その緊張感こそが言ってみれば幸せな至福な人生を与えてくれるんじゃないかなと思うんです。だからこそ生きていくためには理想が必要なんですね。ありがとうございました。